さあ始まるよ、ヤママウンテンとエデルワイスのやまびこラジオ。ヤママウンテン井上です。
エデルワイスの門田です。
さあ始まりますよ。
何も思いつかなかったのかな。
いやそんなことない。始まるからさ、始まるよって言ったんだよ。
正直に言いなさい。何も思いつかなかったんでしょうよ。
何も思いつかなかった。
毎回冒頭で話すことのさ、予告みたいなのちらっと言うじゃない。
いや言うけど、今日は別に、2人だからさ。
そうなのね。
今日ね、前回お聞きの方は分かると思いますけども、前回は山マウンテン2人でやったわけ。
そうだね。
今回はこの2人で。
そうです、新井さんがいないんです、
ね、いませんので、今日は
ね。なかなか最近予定が合いません、ね、
全然合わないよ。
大して売れてるわけでもない
のに。そうなんだよ。だって門田くんは山彦だってやんの2ヶ月以上でしょ。
2ヶ月、ほんと2ヶ月ぶりぐらい。
前回8月の、最初の日だったんです。一桁台の日にやってたの。
あー、もう2ヶ月以上だ。
だそうだよ。
申し訳ない
です、ね。何してたのさ、この2ヶ月。
申し訳ないですね、ほん
と。どっか香川とか行ってたでしょ。
香川行った、もう、昔だよ、それ。もう昔の記憶だよ、もう。
昔っつも香川、おばあちゃんちでしょ。
うん、もう何の話もできない、忘れちゃって。
なんだよ。いや、見てたよ、ツイッターでは。
見てくれてた？
バス乗って。
そう。
なんか変なとこ行ったんでしょ。
そうなんだよ、バス乗ってたら、ちょっとその話していい？
いいよ。
香川、愛媛かな、愛媛と香川両方行ったんだけど、愛媛でバスに乗ったのね。で、愛媛のおばあちゃんちはすごい田舎でさ、そのワンマンバスでさ、すごいその、人も少ないわけよ、乗ってる人も。で、多分乗る人毎回一緒だから、その運転手さんとお客さんがもう顔見知りみたいな感じになってんのね。また来たかみたいな感じに。で、乗ってたらさ、お客さん3人で、僕とおばあちゃんとおばさんっていう状態で、僕一番後ろの席に座って、おばあちゃんとおばさんが前の席に座ってて、
ハーレムだ、
ハーレム、ハーレムじゃない。
違う、
僕がとびっきりの熟女好きだったらね。
あそっか。
ただ僕ロリコンだから。
あそっか、ロリコンか。
ロリコンだからさ、僕。
あそっかそっか。
全然な、
子供用意したらよかったね。
そうそう、
あごめんごめん、
子供なら百方だったけども。でそしたらおばあちゃんがね、運転手さんの運転にケチをつけ始めたわけ。
お
もっと急ぎなさいよって、
タクシーみたいじゃん。
本当に。ただねダイヤがあるからさ、
まあまあそうだね、
そんなに急ぐわけにもいかないしさ、今のところは信号いけたでしょみたいな
そんなこと言うの。
あんた昔からそうみたいなさ、5年前の話をし始めて。
すごいね。
5年前のあの雨の日覚えてるって言い始めて。
ねちっこいな。
そう。でこの前乗せてくれたあの女の運転手さんよかったわーってテチパチしてって、だからあんたの乗ると遅れんのよって言ったら、運転手さんも頭に来ちゃって、
そりゃそうだよ、
全然信号でもないところでバス止めて、あのドア開けて降りてくださいっつって。
おーすごい、
運転手にはそういう権利があるんですよっつって。
あんのかね、本当にあんのかね、そんな
分かんないけど、
乗車拒否みたいな、
なんか多分やっぱりその運転を妨害する人は安全上良くないからってことであるんだろうけども
。すごい。
そしたらおばあちゃんも怒っちゃってさ、降りないわよって、なんでの私が降りなきゃいけないの、あんたが降りなさいよって言って。
意味やから、
運転手さん降りたらもう終わりじゃん。
ただの箱だよそれ。
ただの箱だよ、乗っ取られちゃうから。それはでもやばいやばいってなって、でも大人の怒鳴り合いが始まるわけ。
すごいね。
うわうわうわって思ったら、
どうでおばさんとカウタ君が見てるわけでしょ。
そうそうそう。でそしたらそのうちおばさんの方が椅子をバンって叩いて立ち上がって、おばあちゃんっつって、何言ってんのさっきからっつって、頭おかしいでしょ。
おかしいよ、
耳聞こえないのバカだなってずっと言い始めて。
すごい。
でその耳聞こえないのに関してまたおばあちゃんが切れて、年寄りはそういう目で見るんじゃないよっつって。
何なのそれ。
大人3人が揉め出したわけ。
すごいね。
で俺一番後ろの席に座っちゃったもんだから、完全に出遅れて、俺も結構イライラしてんのにそのおばあちゃんに、
まあね、
もう言うタイミングを逃して、おばさんに俺の言いたいことは全部言われて。
結局じゃあどうしたので
結局それでもうバスが進まないっていう風になって、で途中でおばさんの怒っちゃったおばさんは怒って帰っちゃって、
降りたの、
覚えてなさいよって言っておばあちゃんに言って、
すげえ
出てっちゃって。
でもそのおばあちゃんとおばさんもまあ顔見知りではあるんじゃないの
多分ね。
そのバスに乗る
前々からイラついてたのかもしれないけども。ちょっと待ってね。逃した。
お失敗した。
ごめんなさいね。それで、はい、でおばあちゃんで、あともうおばあちゃんと運転手さんと僕だけになっちゃって、そしたらもうおばあちゃんが今からバス会社に連絡するっつって、
おおすごい、
あそこの社長さん知り合いだからっつって。
なんだよそれよ、うぜえ。
もしもし私だけどっつって言って、私 ああなんとかですって伝わってなかったみたいで、私じゃ通じなかったみたいで名前言って、でそしたらだからその運転手さんももう本部に連絡取ってヤバいやつがいるんですよっていう電話して、でそうしてる間にあの後ろに別のバスが来て、別の路線のバスが来て、で止まってくれて、あのお客さんそっちに乗り換えてくださいっていう風に僕だけ言われて、
お
で行きたかった場所にたどり着いたの俺だけっていう、
すげえ、
いやすごいことあるんだなと思って。
じゃあ最後は、まあ、会社の人に電話して、うん、そっちの人が対応してくれたかもしれないわけだ。
そうそうそうそう、
そ
うだよ。だからそのせいでさ、あの毎週水曜日に出してる宿題があるじゃん。
あああれね、うん、
だおばあちゃん家がものすごい田舎でね、ああおばあちゃん家にファックスがないわけ。
ああ
でインターネットで送ろうと思ったらインターネット回線もないからさ、
なんもねえじゃん。
あの一番近くのコンビニにバスに乗って行かなきゃならない。
なんだよそれ、そんな田舎なの。
そうだからバスに乗ってたの俺。
めっちゃ田舎じゃんそれ。
めっちゃ田舎なの。
バスでコンビニに行くって
バスで30分かけてコンビニ行って。
マジで。
でそのせいで間に合わなかったもん水曜の宿題。
うわすごい。
だからもう着いたけどもさ、目的地に着いたけど、ああもう間に合ってないから俺することないからさ、ああコンビニで立ち読みして帰ってきて。
うわ何それ。
いや
いやおばあちゃん散々だね。
散々だよ。
いや何なのそれ。いきなり切り始めたんでしょ。
いやもうすごいことあるもんだなと思って。
すごいね。
ねえ、あの顔見知りだからなんかいい感じのさ心温まるエピソードが生まれるかと思ったらさ、まあま
あね、そうだね。
やっぱいいことばっかじゃねえなと思って。
いやどうしたろう、そこにいたらどうしたろうな。言ってたかな。
どうするそれだったら。
いや
ちょっとなんかさ、やっぱ芸人だからさ、ああなんか何かしらしてさその話に関わってさ、ああオチのある話にしたいと思うんだけどさ、ああもう完全に出遅れちゃったからさ。
なんだろう、まあおばあちゃんなだめるかな。
まあまあまあまあつって
まあまあ棒使おうかな。
何まあまあ棒って
なかったっけ。ドラえもんでなんかこういう棒あって、ああ喧嘩口論その熱くなった人のところの口の前に、うん、その棒のところに棒の先に丸いなんかバッテン書いてあるマークがあるやつがあって、うん、それをまあまあまあって言うと収まるっていう棒があるんだよ、うん、
まあまあまあって言わなきゃいけないの。
そうそういう棒があるから、まあまあ棒、確かまあまあ棒だった気がするんだよな。俺それ使うわ多分。
まあ棒持ってたらね。
うん、それ使うわ。
まあまあ棒もっとじゃあいいとこに使いなよ。その国交問題とかに使ったらいいじゃない
ですか。ああ確かに。
中国政府に対して、
まあ、本当だ。
まあまあ
確かにそれいいね。
ねえ
本当だ。
いやだからもうなんか全然さ芸人として不甲斐なかった
の。何もしてないわけでしょ結局。
うん、
だからその宿題に遅れたってことだけでしょ。
そう、僕だからもうそのバス出るときに一応運転手さんに、うん、僕はあなた側ですよっていうふうに伝えようと思って、うん、あんたよくやったよっつって俺出てったら、うん、運転手さんがにんまりしてたって何もできなかった。
なんだそれ、ちょっと関わればよかった。
不甲斐ねえって思ってさ。
もったいないね、せっかくそんなチャンスないよめったに。
うん、ないでしょ。
ああないよ。
もういざもう油断してるからさ、もうバカンス気分で来てるから私はもう。
ああまあまあ確かにね。
あでそれでそのまま立ち読みして帰るのもあれだなと思って、ああそっから電車に乗ってちょっと行ったら、あのドドンの石田くんっていうでしょ、
ああ
お坊さん芸人の浅井企画の、
うんうん、
その子本当にお坊さんで実家がお寺だから、ああ
そうね、
その子のお寺が愛媛にあるから。
すごいね。じゃあ近いってこと、
う
ん、
そうそう、バスで行けるぐらいのところにあるから
、
行ってみようと思って、
ああ
行ってみたの、
うん、
したらねなんかねかぐや姫が出てきそうなね竹やぶの中にですね、
お
う Google マップさんがこっち行けって言うのよ。
お
う Google マップ歩いてたら、おあの本当ですかって言っても Google マップさんがもう無言で
こ
う、
おいこっちだこっちだと
真っ黒な竹やぶの中入ってって、
おう
竹やぶの中をね5分ぐらい歩いてね、もう死ぬんじゃないかと思ったところで寺が出てきて、
あるんだ、
うん、
そんなところにあるんだ
竹やぶ抜けたら、
すげえ
出てきて、
そんな奥にあるんだ、
おうそう誰も人もいないわけね、 お墓だらけで、
お
墓だらけの中にポツンとお寺があって、
お
でお父さんに話しかけようと思ったのね。
お坊さんに。
お父さんがお坊さんだからさ。
坊主でしょ。
坊主がさ。で出てくるの待ってたらさ、
うん、
なんかスーツを着たサラリーマンさんがペコペコしながらまたお寺から出てきて、この件よろしくお願いしますって言って。で悪い顔した石田君のお父さん出てきて、
ね。悪い顔してた。
もう金の亡者の顔した。
おすごい。
お父さん出てきて。頼んだよっつって、いつもの感じで頼んだんですよ。
なんだそれ、
明らかに悪い話してんだ
と。なんだそれ、
悪坊主だなと思って。でも応募はサラリーマン帰った後はもうめっちゃ怖い顔になってさ、ブスッとした顔になってもビビって俺帰っちゃったよ。
そこでも話しかけなかったの。
ビビって帰っちゃった。
何なんだよ。
もう引っ込み思案
なんなのそれ。
石田くん結構仲いいのに。
マジで？
だからいろいろ考えちゃってさ、石田くんが芸人をやってることをお父さんが養子としてなかったとしたらさ、こないだお前の友達の変な芸人が来たよって言われて、石田くんが怒られたらかわいそうだなとかさ、いろいろ考えちゃって、だから
うわもったいないそれ。
おそらく石田くん家が飼ってるであろう猫を撫でて帰った。
なんだよそれ。話しかけなよかったのに。
なんて言っていいか分かんないじゃんあれも。
いやそのまあ確かに芸人やってることいいと思ってるかどうか分かんないけど、うん、でもそれ言えばよかった。その芸人その浅井企画で一緒にやってるエーデルワイスっていうコンビの稲田ですって。
稲田じゃねえから。
あ、なんだ
っけ、なんでそこ嘘つく。門田だ
よ。あ、門田だったか。そう、門田くんだ、間違っちゃった。
で後で石田くんに聞いたらさ、あのお父さん全然いい人でさ。
あ、そうなんだ。
全然芸人大賛成だったみたいでさ。
なんだよもったいない。それこすげえもったいないじゃん。
ビビることはせめて石田くんに確認すればよかったね。
あ、そうだね、うん、そしたらもうなんかさ、はるばる遠くまでって絶対手厚くいろんなもおもてなししてくれたでしょ。
ね、
もったいない。
ショート説法聞けたかもしれないね。
そうだよ、ショート説法、うん、いい面白い話あったかもしれないね、うん。
で、あの石田くんのお寺にね、なんかね、あの掲示板みたいのがあって、あのいい話が書いた格言みたいのが書いた紙がバーって貼ってあって、で真ん中にドーンとね、石田くんのお父さんが書いたその格言が貼ってあって、
お、すごい。
その周りの跡全部が相田光雄の言葉だった。
すごい、なんだよ。
全部に光雄って書いて
あった。なんだよそれ。あ、でもちゃんと言ってるんだ、うん、そのパクってる、パクってるじゃ自分のもんにしてるわけじゃなく、
光雄のやつね、そのまま貼っつけてた。
あ、ちゃんと、あ、そのままなんだ。
そのまま貼っつけてた。
それ何のためにやってるの。
好きみたいよ、三つ
は。あ、好きなんだ。いや確かにね、確かにあの詩はね、詩っていうのはあれは詩でいるわ、うん、あれはいいと思うよ、
うん、
トイレとかで見るもん。人間だものみたいなやつ。
人間だもの貼ってありましたよ。
あ、そうなんだ。
そんな愛媛珍道中、全然珍道中じゃないね、普通の。
何もせっかく行動起こした、行動起こしたけど最後やんないのはもったいない。
そうなんだ、人見知りなんだよ俺。
いやもったいないよそれ。
人見知りだからさ。
あ、そう。いや確かにね、そのね、話しかけるのはちょっと引けるけどね、確かに
気が引けるでしょ。
うん、引けるけどな、もったいないことしたね、うん。いやそんな中僕はね、
うん、
先週の土曜日、うん、あの毎週スパローズさん、うん、先輩のね、うん、スパローズさんのラジオにその勝手に
原宿神宮前芸人、
ね、芸人っていうやつで、そう、それに勝手に出させてもらってるわけです、うん、僕。その来ていい、来ていいっていうか出ていいとは言われてなく、
うん、
で、なんていうの、企画を持ってきたら出ていいって言われてるわけ、
うん、
だからでも企画できなかったら別に何も来なくてもいいと言われてて、
うん、
けど毎週行ってて、
うん、
で先週土曜日にまた行ったわけ、
うん、
で
もう毎週行ってるもんね。
毎週行ってる。もう
レギュラーじゃないのに行ってるもん、
ね、うん、もうレギュラーじゃないけどレギュラーみたいになってるけど、
なってるよね。
そう、うん、で先週は9時、10時から始まるんだけどラジオがね、
うん、
9時40分ぐらいに、
うん、
そのスタジオというかブースみたいなところに着いたわけ。
あ、まあレギュラーじゃないから打ち合わせもないから大して早く入んなくてもいいよね。
そう
、うん、
で9時40分ぐらい着いたら、
うん、
そのスパローズさんがいないわけ、
うん、
いつもはいるわけ、
うん、
でスタッフの方もいないわけ。
20分前でいなかったらヤバいじゃない。 そんなに みんながいなかったら。
そうだよ。でもう一人レギュラーっぽい人がいて、
うん、
僕と同じ立場の人が、
うん、
そのたかしさんというね、
あのこのラジオによく出てくるたかしさんね。
180キロぐらいあるのかな体重が。
スパローズさんの親友。
そう、親友。ね、その人もいないわけ、
うん、
で本当スタッフの方もいなくて、
何今日なしなのって。ない
や、ほんとそんな感じなんだよ、うん、したらもうその1分後ぐらいにちょうどそのスタッフの方が来て。
スタッフさんは何人いるの。
1人。
あ、1人しかいないの。あの、
そう。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そう、その人が来て、
うんうん、
ちょっと今日井上来てくれてよかったよってなって、
うん、
いやいや毎週来てんのにと思ったんだけど、
うん、
すげえ感謝される感じで来て、
うん、
でどうしたんですかって言ったら、スパローズさんはその日ザ・漫才のサーキットで、
うん、
元から遅刻する予定だったらしいの。
あ、
10時には間に合わないと。
たまになんかね、単独ライブの時とかね、
そうそうそうそう、
だから高橋さんが一人で繋いだりしてたよね。
そう
で、
その日も高橋さんが一人でやるはずだったんだって、
うん、
だけどなんか知んないけど遅刻する、遅れるっていう連絡が30分前だ、9時半ぐらいに連絡が来たらしくて、
うん、
どうしようどうしようってなってて、
うん、
そのスタッフの方は美濃さんにすぐ連絡して、
うん、
そしたら美濃さんもそのスパローズさんが サーキットの最後エンディングに行こうとする直前のところで美濃さんがそれを言ったらしいの、
うん、
そしたらもうスパローズさんは不安でならないわけ、
うん、
せっかくエンディングに出て楽しもうとしてんのに、うん、もうそっちの不安もあるし
自分たちの冠番組が無音になっちゃうから
ね、もうそっちですごい不安だったらしいんだけど、結局どうしようかってなった時にだからちょうど僕が行ったから、
うん、
で僕が一人で10時から、
うん、
スパローさん来る10時10分まで一人で喋ったんだ、
うん、うわすごいね、
超焦ったよあれは。
あの番組ってさ本当に原宿のさ結構おしゃれな人通りの多いところでさ、
うん、
その街灯に向けてやってるもんね、ガラス張りのところ。
そう
でギャラリーの人も結構いたりして、
いる、
その時いたの、ギャラリー
の。その時はねまだいなかった。
あ、いなかった。
何人かいた、3人くらいはいた、
スパローズさんファンの人が。
そう
でスパローズさん見に来たらなんか変なやつが喋ってる。
そう、一人でこんな知らないやつが喋ってる。
知らないやつが喋って
る。いや、まあでもそう、聞きに来てくれる人は
おなじみのメンバー、
おなじみのメンバーだから、うん、もうスパローズさんも聞いてるから、
うん、
僕のことも一応知ってもらってるから、うん、まあそんな変な目では見られてないけど、
なぜか毎回来る井上が喋ってるよと。
そう、一人でしかも、うん、でもうほんとね俺1年分ぐらいの冷や汗かいたもんね。マジですーげえ汗かいた、もう喋りながら。
前だって
超焦る
けど、あのワロップもやったよね。
ワロップもそう、
森さんが遅れて、
遅刻するって言って、そうで、その時よりプレッシャー上がったわ。
その時まだコンさんいたか、
う
ん、
コンさんいた、そう、うん、あ、まあ、その後コンさんいなくなったけど、
うん、
実際本当の一人の時もあったけど、
うん、
でもなんかね、そのワロップはまあ誰の番組っていうわけではないけど、
確かにあの密室でね、
うん、
閉鎖された空間でやるからね、
でしょ、うん、そうだけど今回見られてるし、
うん、
スパローズさんっていう先輩の番組っていう中のプレッシャーが半端なくて、
うん、
もう本当にもう 手足もまずちょっとね震えてんの軽く。
すごく緊張するとなんかもう痺れてきたりするよね。
そう、その状態だよ、
うん、
でもうそれでもさ、もうしょうがなくて10分喋って
何喋った。
まあとりあえずスパローズさんが遅れてる理由、
うん、
ザサーキットじゃねえや、ザ漫才のサーキットっていうのとか、
うん、
あとはそのたかしさんがツイッターですごい叩かれまくってたの、
うん、
その
あ、それは僕も楽しみに見てました。
あれは楽しい、
あのハッシュタグがつけられてね、
そうそう、
わからんたかし、
そうわからんたかし、そうわからんたかしで、うん、その1週間盛り上がってたから、
うん、
それを僕もずっと追ってたから、
うん、
それの話とかをして、
うん、
まあ56分以上経って、
うん、
その後僕が人狼っていうさゲーム知ってる、
うん、
人狼っていうゲームが最近芸人の中で流行ってて、
うん、
でそれをそのみんなでやったっていう話をした、
うん、
でそれでも10分ぐらい経った時にそのスタッフの方が井上音楽行こうって言われて、
うん、
で一応音楽行って、
うん、
で曲流して、
うん、
でその間にスパさんが来てくれて、
うん、
もうそれも超安心。あの安堵感ったらないよ。
飛びつきたかった
本当に。犬みたいに、本当に
犬みたいに。
いやあれは良かったね。
大丈夫、それはさもう本当に15分前に言われぐらいに言われたわけじゃん。
そう
で、そっからさ何話そうって考えるわけじゃん。
そう考える。
そのネタはもうネタがちょうど尽きたぐらいにスパさん来たってこと。
そうそうそうそうそう、ちょうどそう、多分その話してる時にそのスタッフの方が、あ、もう井上そろそろやばいなみたいな感じだ、
うん、
になったから音楽行こうって言って曲行ってくれたわけ。
ヤバ顔になったのね。
多分そ う最初からずっとヤバ顔だったけど。でもそれで
見たかったなそれ
で。なんか聞いてる人も、
うん、
まあ一応ツイッターでツイートしながら聞いてくれるから。
あ、そうだね、あれリアルタイムでそれをいじったりしながらやって、
それも一応読みながらやったりとかして、
井上頑張れみたいな、
うん、そう頑張れとかあった、うん、
あったかいね。
でこっちも、あ、それは後からなんだけど、後から個人的にツイッターで来たのが、
うん、
こっちも聞いてる人ね、うん、こっちもドキドキしながら聞いてました。
みんなドキドキしてたんだ、その場の
人。多分そうだよ、聞いてくれてる人はみんなドキドキしてたよ、一人で喋ってるってなって。
でそこにも遅刻してきたんならさらにね、たかしさんの風当たりが強くなる。
いや本当ね、それさ遅刻してきてさ、本当に理由知らないけど、
うん、
でもその後、
うん、
ハイハイさ
ん
が、
うん、あ、そうだよ、ツイッターになんか写真載ってなかった、フェイスブックかなんか。
そうそうそう、フェイスブックに載せてもらったんだけど、それがハイハイさんがゲストっていうのはもう分かってたわけ。
今をときめくハイハイさんが。
そうで、ハイハイさんが来るから、
うん、
最近上田さんが本を出したの知ってる、
うん、
リストラ芸人っていう本、
結構あの泣けるっていう、芸人が読むと泣けるっていう、
そうそうそうそう、で、うん、それを読んで感想文を書いてきたらその出ていいよって言われてたの。
命に感想文下手そうだな。
なことないよ、なことないよ。
子供みたいな感想文書きそうだな。
いやそう、小学生って言われた。一応早稲田卒だけどっていう風になって、本当に上田さんに本当にお前早稲田かって言われたけど、
うん、
でそれで上田さん、まあハイハイさん両方、岩崎さんもいて、うん、二人の前で発表させてもらって、
すごいね、ご本人の前で感想文を。
そうで、上田さんも初めて言ってた、そういう本を読んでもらった感想を直接聞くのは初めてだって言って、ですごい喜んでもらって、たかしさんもそれを発表したわけ、
うん、
で僕は、
あ、たかしさんも感想文書いて
きた、そうそうそう、で僕はその発表して最後に、うん、その感想文の最後に、うん、というわけで、写真を撮ってください、サイン本、サインをくださいっていうふうに書いたら、お、ラジオ終わってから本当に書いてもらって、う
ん、いいなぁ、
で写真も撮ってもらった。
ちょっとブックオフに売りに行こうよ、それ
売れるか、そんなの売れるか、そういうことじゃなくて、
鑑定してもらう、鑑定
やだよ、そんな売らないよ。
じゃあもう貸して、貸して貸して
本
読みたい、すごいあれ読みたい、
あの本ね、マジで、うん、いや俺感想文にも書いたんだけど、うん、俺本読んで初めて泣いた、
うん、マジで、
うん、
命あんまりね、感動で泣く人じゃないもんね、そんな、
いやそんなことない、感動泣くよ、
感情ぶっ壊れてるから、やっぱ命、
いやそんなことないよ、そんなことないけど、
泣いた、
なんか、いや本当にさっき言ってた、かなた君が言ってた、その芸人なら泣くっていうのは分かる、
うん、読みたいなと思っててさ、
すごいいい本だよ本当に。
いや貸して貸して、そのいい、ね、カバーは取っちゃっていいからさ、そのサインしてもらった部分は取っちゃっていいからさ、
あでもカバーじゃない、ちゃんと本にした
ら、本の部分に読みたい、読みたい、あれ、
あいいよ、ぜひ貸してあげて、
来週貸して、
いいよ、分かった分かった、いやすごいいい本だ、皆さんもぜひ読んでほしいね、これ
何かを頑張ってる人は結構グッとくる、
あグッとくる、
夢追っかけてるみたいな人
は、そうそうそう、グッときます、これは。いやでもね、普通の人でもね、グッとくんじゃないかな、
共感する部分はある、
うん、いやでも芸人だったらからなのかな、わかんないけど、
結構なんかいろんな芸人さんのこと書いてるんでしょ、
書いてある、その中にあの言ってもいいよね、別にね、
全然
いい、そのスパローズさんの名前もあるし、うん、流れ星、朝日企画で言うと流れ星さんとスパローズさんの名前、
うん、
それが出てくる
のエピソードが入ってたりする、
そう、簡単なエピソードがあったりとかして、うん、で上田さん、そういうその本をね書いた時に、
うん、
その嘘は書きたくないってことで、
うん、
もうあとよく芸人さん特有の、
うん、
ま、
持って
話す増して
た
ね、増して
って
言ってた、持って話すのは嫌だって言って、
うん、
だほぼ忠実に、あ、
全然誇張してないわけ、
誇張してなく本当に書いてあるけど、
うん、
本当もう赤裸々に書いてあって、うん、いい本だった。
いやそれでも持って書かなくてもいいぐらいの話がいっぱいあるわ、
そうそうそうそう、
十分感動できるぐらい、
感動できる、
へえ読みたい。
でそれは上田さんが書いてるわけ、
うん、
全部ね、
うん、
で最後に岩崎さんが後書きで書いてあるわけ、
うんうん、
ちょっとだけしか書いてない、1ページ、うん、2ページ3ページぐらいしか書いてないわけ、
うん、
だけどその印税ってあるじゃん、
うんうん、
それは結局半分っていう契約結んじゃったの上田さんが岩崎さんと話した時に、
うん、
それだからもうあんな契約しなきゃよかったわって言ったら、その話し合いの時に、
うん、
そのどうすると、
うん、
半分なのか、その契約上その印税どうするかって話をやっぱするんだって、うん、したんだって、うん、上田さんとマネージャーさんもいたのかな、わかんないけど、
うん、
とりあえずコンビ間でやって、
うん、
その時にその岩崎さんが、
うん、
いやでも俺飛びたくないバンジー飛んだしって言って、
うん、
その全然本じゃない関係ないその前上田さんはそれは本当に飛べなかったなって、
うん、
バンジーを、
うん、
でもそういう仕事を俺はやってるし、だからハイハイっていうのは
めっちゃ取りに来たのね、
そう
岩
崎さんの方から、そう
だから普通さ、いいよいいよお前の本だからさ、お前が全部持ってけよって言うかと思ったら、取りに来たんだ、めっちゃ。
そうでもこういうエピソードがあるのはハイハイっていうコンビがあるからだと。で岩崎さんの話もいっぱい出てくるわけ、エピソードとして。だから俺もこんなの入ってんだからくれと、
うん、
いうことで結局折半になったらしい。
くれって言っちゃったんだ。
くれって、あ、まあ、くれと言ったか、まあそんな感じです。だから折半にしようって、その
半々。逆の方がかっこいいのにね。
いやそうなんだ。
岩崎さんはいいよいいよお前の本だからっていうのに、上田さんがいや俺ら二人でハイハイだからっていうのかと思ったら逆なんだ。
そう。俺バンジー飛んだし。って言った時に、
うん、
上田さんが、うん、笑っちゃったなんて、不覚にも、
うんうん、
そのバンジー飛んだしってまさか言ってくるなんてと思ってこの本のことを言ってんのに、
うん、
そのバンジーと全く関係ない仕事を
必死で取りに来たから、
もうそしたらもう笑っちゃって、うん、もう思わず許しちゃったのって、上田さんも、まあ、いい人だった2人とも。
どうする、あの新井さんが本書いたら、
本書いたら
本書くよ、多分新井さん売れたら
ああ、俺そしたらヘビ触ったしっていう
ヘビ触ったの、
ヘビ触った、大したヘビじゃなかったけど、あのそう単独の映像でヘビ触ったから
なんだ、あのリストラ芸人みたいの書いたらエーデルワイスのいい話ない、なんか
エーデルワイスの話、うん、なんだろうね、エーデルワイス急にねなんだろうね、
ヤママン、俺が書いたらヤママウンテンのいい話あるよ。
何？
ヤママウンテンというか新井さんのいい話。
なんだよ俺じゃねえのかよ。ああ何、
あの合衆塾でさ、うん、あの一回さ、あの井上くんじゃなくて、ああ、あの別の人に突っ込んでもらおうっていう、別の人が井上くんの役やって、ああ、ヤママウンテンの漫才やろう。
ああ、あったね、あったね、あったね、
結構前だけど。ああ、あったじゃない。ああ、ああ、でそれでやったらさ、僕から見てたらさ、あのいつもの山マウンテンよりいいテンポでやっぱ先輩でさ、もう本当腕のある人だったからさ、いいテンポでもう漫才が進んでいってさ、明らかにあの時点の漫才としては井上くんがやるよりこっちの方がウケるんじゃないかなっていうような出来だったのよ。
あ、そう、
うん、にもかかわらず、あので結構その見てた芸人のみんなも、うん、うわ、全然ちょっとこっちの方がいいな、
嘘だよそんなの、
いう風な空気だったのよ。
井上の方がいいと思ってるだろ
井上は何も気づかずにヘラヘラしてたけども、その空気にも気づかずヘラヘラしてたけどそこで新井さんは、うん、いやこっちの方がいいっすよねって笑い、普通だったら取るじゃない、全然もう井上いらないっすねって笑い取るとこだけども、そこは全然笑いとかなしに、いや本当に井上には井上の良さがあるんで、僕らはもう二人でやってきますっていう言ったところで、あ、もう新井さん大好きって思った。
あら、すごい、それは
超いいやつと思って。
俺それいたってことい
たよ、
その場にいた俺、
その場にヘラヘラ、
あ、本
当危機感なくヘラヘラ
ヘラヘラしてたんだ、やばいなそれは。
リストラ芸人になるとこだったんだよ、あそこで。
俺がもうコンビ間でリストラ芸人になるんだ。あ、すごい。あ、でもそれいい話だね。
あの時に僕すごい新井さん好きになったから。
あー、すごいです
ね。本書くならばあれは絶対書くね。
それもうとりあえず今日じゃあツイートして
本書かずにもうすぐ小出しにしてた方がいい。
もうそれして、それを今流行ってるから、そういう小出しのツイッターのやつが本になったりするから。
なるほどね。
そうだから、そのヤママウンテンのいい話、
俺ヤママウンテンだけでツイートする
の。あー、そう、いつの間にか、そしたらね、ヤママウンテン芸人っていうのができ
るから。ファンブックみたいなのが出来上がるだけじゃない。
いいじゃん、それいいじゃん。あ、そう、そんな話し、そっか、しまあ確かにちょっとなんとなくそれ覚えてるわ、
うん、
あ、それはいい話だね。
だから他に、だからエーデルワイスの、
エーデルワイスね、今ねちょっと考えてたんだけどね、うん、エーデルワイスのいい話ってね、うん、ないんだよ
なんだよ
ちょっと、まあ、いや今言われて、いやあるんだよ多分。
なんでだい。
いや4年ぐらい一緒にいるわけじゃん、
うん、
いや絶対あるよ。
仲いいでしょ僕らこの時間で、
うん、そうね、一応なんかあると思うんだ、ただ今はね思い出せないんだよね
じゃあツイートして、それツイート
して。分かった、ツイート、なんか
思い出したらツイートして。
いや絶対あるよそれは、
いや俺個人のいい話でもいいよ別に。
いやね、カウタ君のね、なんか
素敵
な
人間性垣間見たところ、
うん、なんかあると思うよなんかあるよ絶対、
なんかあるか、
うん、いや絶対なんかあんだよ。
もう本書けねえな、いのちんは。
いや、なんかあんだよ。いや、思い出したら、まあ、来週には発表するよ、それは。
うん。
うん、
あ、まあ、もう残り3分になっちゃいましたね、
うん、いい時間ですから、まあ、そろそろね。あ、うん、っという間でしたね、これはね。
うん、ああ、そうだよ。山本って単独ライブ、結構前になりますけど、僕、見に行きましたよ。
ああ、そうね。来てくれて、うん、ありがとうございます、本当に。
今回初めてね、
うん、
井上枠を外してしまった。
ああ、そうね。
井上くんが考えたネタを間違えちゃったよ、もう。
2、3回外したでしょ、しかも。
そう。
なかなか当たら
ない。全然当たんなかった、もう。うん、悔しい。
いや、あれ。
まさかあれとは。
うん、まさかあれとはね。
うん。
言ってもいいんだけど、別に。
なんだっけ、なんだっけ。
電車オタクのやつね。
ああ、電車オタクだね。
電車オタクの漫才。う
ん、最初が、だから、その、いつもの山マウンテンの漫才みたいにさ、
うん、
あの、井上オタクであり、荒井オタクであり。
そうそうそう。
そういうとこ入ってたからさ、この感じ、荒井さんっぽいなって。
ああ、コンビ愛みたいなやつね。うん。
もう、荒井さん、がっつり荒井さんブロックから始まったじゃん。
そうね。
そこに惑わされたわ。
ああ。
そもそも最初、あれコントだったんでしょ、井上くんの考えたのは。
そう。コントです。しかも全く関係ないコントでした。
撮り鉄、撮り鉄？撮り
撮
り鉄か。
撮り鉄。
コントだったんでしょ？
そうそう。撮り鉄を撮るっていうのは撮り撮りですね、
うん。
そう、そういうコントをやる。コントだったんだけど、まあ漫才にして。でもあれはね、久しぶりに山マウンテンとしては、
うん、
あんま漫才で動きがないわけ。
うん、
だけど、あの撮り撮り鉄のネタは、
うん、
動きがあって、
うん、
なんか楽しめた、新鮮な感じだった。
しっかり漫才コントに入るもんね、なんか。
そうそうそう、それがね楽しくてね、
うん、
なかなか良かったよ。
今回の単独ライブね、僕ここ最近の単独の中で一番良かった。
あ、本当、
うん、2人が乗ってました。
いやね、あれはね、お客さんに乗せてもらった。
イノチンが特に乗ってた。
あ、本当、
セリフを読んでる感じじゃなくてね。
あ、本当に
魂ぶつけてたね。
あら、そう、
そして最後にあんな発表があるなんてってい
う、ね、ああそうね、うん、その発表また次回じゃあ今度した、うん、させていただきますけど
ね。じゃあ次回は井上婚約発表スペシャル、
ね、ああ言っちゃったよ言っちゃったよ、
お楽しみに、
ね、そうね、というわけで、あと今度来週ですか、17日 GoGoNEXT 出ますから、そうです、ね、20日から
20日ですね、
うん、そう出ますね、2人とも
ね、2人とも出ますんで、
よろしくお願いします、
ぜひお越しください。
というわけでさよなら。